バーボンシアター早田です。
一家です。
久しぶりです。皆さん、長らく更新が滞っていて申し訳ありません。一家と早田ともにですね、繁忙期というか、なんというか、忙しい時期が続いておりまして、なかなか収録できない時期になっておりました。
そうですね、はい。
一家くんどうよ、忙しい
忙しいですね。なんかもう隙間ない感じで春は動いてましたね。
春は繁忙期やからね。
そうですね、やっぱりどうしても忙しくなる時期なんですよね。
うん、まあ何が原因かは聞かんといくけど
はい、ちょっとね、某話題作をやってまして。
ああ、某話題作って感じね。
はい、本当にね、これだけじゃ何のこっちゃわからないと思うんですけど。
あるんですよ、皆さん、そういうものがっていう
はい、ちょっと言えないですけど、あるんですわ。
心洗われる作品の話をしようかという。
そうですね、なんかもう久々の収録なんで本当に楽しみですね。僕も
ね、そういう感じで今回もお送りしようかと思います。
はい、
では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回話す作品は第10回でも取り上げた東京マグニチュード 8.0 です。本作品はスタジオボンズが制作し、2009年にフジテレビのハイクオリティ深夜アニメ枠であるノイタミナ内で放送された作品です。放送時間が深夜帯でありながら 5% を超える高視聴率を取り、過去のノイタミナ作品でも最高視聴率を取った作品となっています。また平成21年度の文化庁メディア芸術祭では優秀賞を受賞しました。内容は東京直下型大地震が起こり、帰宅難民となった主人公たちの姿を描いた物語となっています。はい、東京マグニチュード 8.0 第10回でも一度取り上げてますけれども、あの時は2人とも全話は見ていなかったっていう状況で、今回は、一家も早田も全話見て話っていうことになります。で、全話見てからの感想とか、池くんどうですかね。
まあ、なんで二度取り上げるかっていうとこですよね。
そうですね、一度お話ししてるんですけれども、
以前は 4話まで見た状態で収録したんですけど、まあその後の話数をね、ハヤトさんから見ろ見ろと
僕がね、前話見てもう涙がちょちょ切れたんでっていうか、その涙がちょちょ切れるとかそういうことじゃないの、このアニメーション。もう見なさいって。
そうそう、なんかもう、なんだろうな、冷静じゃない、ちょっと怖いぐらいプッシュしてて。
まあ、ドラマが詰まってるんだよって言ってね、先を見てって、一家くんにお願いしたんだよね。
そうなんですよ。まあ、正直ね、まあそんなわけあるかと。思いながら見たんですよ、僕も。その5話からまた再開してね。
うん、まあ、ぐらいまでの話やったらね、そんなことあるか。
でもまあ僕も最後まで見て、もう涙がちょちょ切れて、もうこんなに泣いたのは久しぶりみたいな、それぐらい泣きましたね。
そう、泣けるんだよね。で、僕がまあものすごく勧めた理由はさ、泣けることが大事じゃんって言いたいわけじゃなかったさ。
はい。
泣ける理由がちゃんとあるし、まあテーマが震災っていうところで、泣けるっていう感想を持つのも、まあ当然といえば当然なんだけど、それがなぜなのかってちゃんとできてるから、いろいろっていうのが分かるからさ。
その通り。
決してその震災というテーマが涙をそそってるわけじゃない。皆さんには伝えたくてっていうね、うん。
そうですね。
テーマがもちろん涙を誘うんだけども、
その中のキャラクターの動きというか、
まあ演出であったり、テキストであったり、元々の。
そうですね。いろいろ含めてってことですね。
が、しっかりとしているからなんだよっていう話をしたいんですよね。
はい。
で、いろいろあると思うけど、一輝くん、何か。
その丁寧な描写っていうところで気になったのは、この作品って直下型地震後の家に帰るキャラクターたちのお話だと思うんですけど、余震をすごくきちんと描いてるなっていうところにすごい好感を持てたんですよね。
余震。
ここまでその震災っていうものを丁寧に描くアニメもないんじゃないかなっていうぐらい。
だよね。
結構わかりやすい場所でちゃんと入れてたりするんですよ。そのアニメーションって途中で CM 入るじゃないですか。
入るね。うん、
なんていうんですか ?CM の前と後ろでちゃんと余震が入ってたりとか、その印象に残るところで。
まあ。本当に人間がその生理学的に記憶しやすいところで入ってるっていうことだよね。
その通りです。はい、その通り。
もう最初と最後を覚えるっていう人間の記憶しやすい 特性のところで入ってきてるっていうことだよね。
そうです。きちんと印象付けたいところで余震を描いてて、でまあ一話の中で必ず複数回余震を描いてたりとか、それがねすごくまあ震災を描くアニメっていうところで真摯だなと思いましたね。
なるほどね。余震はつきものだし、やっぱりその余震ですごくね、その後地震を怖がるっていう人多いですからね。
そうですよね。
僕関西にもともと住んでたんだけど、震災経験者の方が友達とか、まあ、知人の方にいて、やっぱり余震の影響で、一緒にいる時にね、そういう人たちと、ちっちゃい地震があった時なんかでも、怖がられたりして。
やはりその敏感になられますよね、そういう方はやっぱり。
そうですね。やっぱそれがあったっていうことなんだよね。実としてそんだけ余震がすごい回数あったって。
そうですよね。はい。
やっぱそれを描いてるっていうのはやっぱ丁寧な描写だと思うし。
で、その余震もね、その余震が幕を降りる瞬間があるんですよ、バスの中で。
ほうほうほうほうほうほう。余震がなくなる。
なくなるっていう。そこもまたね、まあ、多分最後に出てくるのって7話かな ?7 話が最後なんですけど。
7話で。
はい。ロボット回ですね。
なるほどね。レスキューロボットが好きなメガネくんが出てきて、メガネくんが追いかけていっちゃうっていう話だよね、レスキューロボ。
そうです、その回。あそこの余震が多分最後で、そっからほら、話が変わるじゃないですか、マグニチュードって。
ガラリと。
そこは見せたい対象がそっから結構大きな流れで変わるところがあって、そこまでに余震をちゃんときちんと描いてるんですよね。
なるほど、なるほど。
そこがすごくいいなと思いましたね。
なるほど。
あとこの作品タイトルが結構一般的なアニメにあるようなタイトルとはまた違う印象を受けて、なんか迷わすじゃないですけど、その駆動点がついて、
あー、サブタイトルのことね。
あー、そうです、すいません、サブタイトル、各話数のタイトルですか。
話数のタイトルが一般的じゃない感じがすると。
まあ1話がお台場駆動点沈むだったり、そのリズムでね全話数つけられてて、
確かにそうなってるね。
これまあ見た人ならわかると思うんですけど、大体その話の内容がタイトルでも現れてるじゃないですか。サブタイトルでも、
サブタイトルでその内容がちょっとほの見えるよね。
そうなんですよね。最初ね9話だけわかんなくて、意味が、まあサブタイトルは今日さよならなんですけど、内容としては三軒茶屋でしたっけに向かってで、ひなちゃん見つけて、マリさんの家族と再会して、最後、未来ちゃんが一人で出て行っちゃうっていう。
そうだね。うん、そうだね。うん、
最初誰に対してのさよならか分かんなくて、僕。
うん、うん。
これって多分、マリさんに対してのさよならなんですよね、きっと。ここで別れちゃうので。
そうだね。最初ね、僕思ったのは、まあ、7話からの話の転換があるっていうのはもうあるじゃないですか。
ありますね。はい。大きな。
大きな転換の、その内容が僕は大体分かってて、その7話を見た時点で。
ああ、一番早い段階で気づいたタイプですね。
そうそうそうそう。だからその、9話の今日さよならっていうタイトルは、勇気からの言葉かなと僕はちょっと思ってたね。
ああ、まあ、もちろんそれもありますよね。うんうんうん。そっか、その差はあるのか。僕は分かんなかったんですよ。この9話の時点じゃ。
うん。
その、ね、ゆうひくんがっていうことがね。
だからこれもしかしたらダブルネーミングなんかもしれないよね。
と思いました、今僕も。
見てる人の状態によってどっちとも取れるっていうタイトルだから。
そうですね、うん、すごいですね。今、すごいな。
多分わざとやってる。
うん。素敵なタイトルの付け方ですよね。
この後の10話のお姉ちゃん、ね、もう。
はい。これはまさにゆうきくんからのメッセージ回じゃないですか。
そうだね。で、11話はゆうきへ。
はい。今度は未来ちゃんからのゆうきへのメッセージっていうね。もう、10、11話ね。
うん。3話のタイトリング、いいね。っていう
ね。もうティッシュ片手に、もう鼻噛みながら見てましたよね。
そうそうそう。気づく段階っていうのがそれぞれあると思って。
ありますね。はい。
僕はその言われたように早く気づいてて、早く気づいてたら気づいてたで、してその、それの仕組みがどうこうっていう話ではないんだよね。それに気づくか気づかないかで、なんや、そうやったんか、とかさ。
そうですね。そこに重きを置いてないですよね。
シックスセンスみたいなことではないっていうね。
そうですね。それが大落ちにはなってないですね。
だからその気づいてても、気づいてたら気づいてたで、その後の未来の行動とかに、すごい、わーって思いながら見たりね。
うん。
できるわけですよ。
そうですね。なぜなら未来の本心が見えてるわけですもんね。
うん。7話以降この話がいろいろ変わってくるって何度も言ってますけれども、その事象が転換する転換点の一体何があったのかっていうことはもうここはお話ししながら喋っていこうかなっていう、
はい、完全ネタバレで、
はい
はい、
お ことなんですけれども、実際は、8話で、ゆうきくんは、死んでたと。
そうですね。8話のスタートの時点でもう、
いうのが、事象の転換点としてある、このストーリーの中で。
作品の中の時間としてはそこですね。
で、それによってね、すごく、いろいろあるんだよね、一曲も。
ありますね、はい。一応、10話まで、はっきりさせないまま進むじゃないですか。
うん、実際のところはね、映像として、その、映像というか、決まったシナリオとか、そういうものとしてはね。
そうですね、描写とか、シナリオとか。はい。でさて、10話のラストで、ゆうきくんの驚きのセリフですよ。まあ、驚きじゃないですけど、気づいてる方にはね。そこでゆうきの死が分かったことによって、そこまでのゆうきの発言、動作、思いとかがすべて大化けするっていう。
その、意味合いが変わってくるよね、当然だけど。
当然だけど、はい。
ただ、それを構造としてやってるっていうことなんだよね、シナリオが。
そうですね、はい。
10話の最後で、まあ、決定的に、ゆうきくんの死っていうのが分かることで、いっぱい見えてくるものがあるっていうことを、わざとやってるって。
そうですね。それまでの前はすぐ生きるようなことにしてますよね。
例えば、ある。
例えば、ゆうきが死んでたから分かるみたいなところは一個ありましたけど、あの、9話のひなちゃんの回で、まあ、一旦、その、遺体安置所っていうんでしたっけ？
うんうん。そうだね。
そこで、きなちゃんと思われる遺体を前にして、マリさん悲しんでるところで、ユキが、きなちゃん死んでないと思うよ、探しに行こうよってこう、結構しつこく言うじゃないですか。あれに理由があったんだなっていうところに、ユキが死んでたからこその発言なんだなっていうところで、あ、すごい、あ、ちゃんと前出ししてるんだなっていうところが。
それはさ、ユキが死んでたがっていうのはさ、僕なりの考え方でいくとね、8話以降の勇気っていうのは、未来の、おそらく PTSD が発症していて、未来に見えてる勇気っていうことなんだよね。その、心的障害っていうか。
そうですね。マリさんには見えてないはずですね。
うん。急激なその、環境の変化とかの時に、心がすごいダメージを受けてしまって、まあ、自分の認めたくない事実を変えるために見えてる。っていうことなんだよね、多分あの、ゆ
う
きくん。
うんうんうん。
そうだね、その構造が成立するっていうので、もう一個あるのは、5話のおじいさんとおばあさん。で、おじいさんがボランティアをしてて、学校で。で、おばあさんがその、自分の、孫の姿を見えてると。
な
って、
はい、
で、それがその、PTSD の説明になってるっていうことが一つね、構造化としてあるよね。
ありますね、はい。
そういうことは起こりうるっていうことを事前に、話の中で見せてると。
うん。前もって描写されてますよね。
で、おばあさんたちも何日か経ってるかわからないけど、描写からは。
うん。
まあそう、遺体安置所っていうところに収められてるっていうことからも、まあそう、ね、亡くなってから長い時間は経ってないだろうってことで。
うん。まあおそらく数日だろうっていう予想はできますよね。
そうね。で、未来がその、ああいうふうに勇気の姿をずっと見てるってことはおかしいように一見思えるんだけど、実際は8話の以降、1日ぐらいしか経ってないわけなんだよね、あの話って。
8話以降、そうですね。そうだと思います、はい。
うん。だからその、十分あり得るっていうか、PTSD を発症して、事実を認めずに、自分の弟の姿を投影してるっていう状況はあり得るという。
うん。実時間としてあり得る。時間ですよね。
4話に分かれてるからちょっとなんかこう引っ掛けのように感じるんだけどね。
そうですね。そういうところはちょっとあるかもしれないですね。
実際は素直にそれはあり得ることだっていう、まあ、ありますねっていう。じゃあなぜ未来が見てる勇気っていうことがちょっと言いたかったのかっていうと、その遺体安置所で勇気が、探しに行こうよって言うんだけども、あれは実際は未来の声であるはずっていうことが言いたいわけ。
そうですね。未来を通した勇気ですからね。
未来がその勇気にそう言わせた理由は、ね、分からないけれども、ここが分かる感じ。
あ、なんかそこにほのかな勇気からのメッセージが伝わってくるのかなとか僕は思いましたけど、ちょっとつながりを感じられるというか。まあフィクションっちゃフィクションなんですけど、まあすごく好きですけどね、僕は。
そうなんだよね。そこがなんかフィクションで、すごくその 言ってみたら霊界通信みたいな風に捉えるっていう捉え方もあると思うんだけど、
そうですね。うん、
これなんで未来という亡くなってるはずの勇気をわざわざ出すっていうようなことを4話もやるかっていうことだと思うんだよね、それって。
うんうん、
それってやっぱり、その、さっきも言ったけど、8話以降存在してる勇気っていうのは未来にと、未来が作り出した勇気。未来の気持ちを全て投影してるっていうことが大事だと思うんだよね。
うんうんうん、
勇気だったらこう言ってるだろうとか、さ、例えば。
うん、
そっちにだとしたら、
うん、
だし、まあ、未来がもしかしたらその、マリさんの娘さんの死を受け入れたくなかったのかもしれないし。
それもありますよね。うん、
それを持って霊界通信的じゃないから、勇気の気持ちじゃないって言いたいわけじゃなくて、
うん、
未来が勇気のことをすごくわかってるから、勇気だったらこう発言するだろうっていう意味合いで、あの勇気の姿っていうのは、勇気の発言ってのは、確かに勇気の発言なんだよ。
そうですね。勇気の発言としてリアルさを感じられるんですよね。
勇気の発言であっておかしくない発言だから。
未来の勇気に対する愛情みたいなものを感じられるんですよね。
例えばその未来が勇気だったらそう言わないと思ってたら、ああならないわけじゃない。
出てこないわけですもんね。
未来が勇気をそう言ってくれる子だと思ってるとかさ、そういう実際の勇気が、何年か一緒に生きていたっていうことがあるっていうことがわかるよねっていう。
そうですね、感じられますよね。うん、
決して霊界通信的なことで収まらないね、描写なっていうことがわかるよねっていう一曲の話だよね。
そうです。はい、その通りです。
で、その、セリフから気持ちが伝わってくるっていうところで、一曲が話したみたいに。感じたのは、最終話で、まあ、一人未来が最初歩いてると。で、一人じゃ帰れないって一人で言ってるんだけども、ここにまあ、ゆうきくんが現れて、未来が、ゆうきが優しいからいてくれるんだよねっていう質問に対して、それに何も言わずゆうきが、僕はお姉ちゃんと一緒に帰りたいっていうわけよ。それは裏返すと未来がゆうきと一緒に帰りたかったんだっていう話になってくるわけ。
聞いてきますね。
それはだからすべてその8話以降の、ゆうきくんっていうのは未来の気持ちを代弁してるっていうことからいくと、一緒に帰りたいっていう思ってたのはゆうきでもあるんだけれども、あの時言ってるのは未来がゆうきと一緒に家に帰りたかったんだっていうセリフを本当は言ってるんだよね。
うん、未来の本心がね、
うん、未来の気持ちをゆうきくんが言ってるだけであって、本来は一緒にゆきくんと家に帰りたかった、そういうセリフなんだよな本来。
泣けますね。
泣けるんだよね。構造としてうまいんだよね。だからやっぱり
そうなんですよね。
人の死をもってそういう話をするのはどうかっていうのもあるんだけども、ただやっぱりそういう死を扱うときにだって見せ方っていうものはやっぱり必要だし、姉である未来がそれだけ雪の姿をずっと見ていたいと思うような描写をですね、やっぱするっていう方法を選ぶっていうのは、わざわざその方法を選んでるっていうのは大事なことだと思うしね、やっぱり。
うん、
決して安直な演出とかそういうことではない。
そうですね、うん。
今言ったような言葉の裏返しであったり、行動の裏返しであったりが雪くんに反映されてるから、最終的に未来の気持ちっていうのが僕たちに伝わってくる。
そうですね、
うん。非常に重要な演出方法だと思うよ。マリさんにさよならしてるっていうのは、だからダブルネーミングとしてやっぱりあると思うっていうところがあって、結構いなくなっちゃうじゃん。だから2話ぐらいマリさんは。
うん。まあ本当に最後はあと出てくる。
ちょっと出てくるだけじゃん。
だけの間はいないですよね。うん、
でもあの時のマリさんがさっぱりしてるようで実は深いっていうのがあって、マリさんもその夫を亡くしてるっていうね、過去のことがあって、それは劇中でも語られてるんだけども、未来そこで初めて知らされるじゃん。なんか急にいなくなったみたいな形でね、伝えるのはそこが初めてじゃん。
ね、何回か言ってるけど未来が知るのはあそこかな。
うん。おぼろげになんか、シングルマザーみたいな雰囲気が漂ってるけど、急になんかいなくなっちゃってみたいな話をしだすのはあそこじゃん。
そうですね。多分詳しく話すのはそこですね。
で、結構ガラス越しの描写なんかになってさ、画面も緊張感あるんだけど、で、ゆきくんは未来に似てるよみたいなことを言って、結構ね、そこで未来の演技が、ドライなんだよね。そんな、そうですかみたいな。
うん。そうですね。うん。
意外と納得してない演技してて、それ大事だって思うんだよね。だから、未来は、そこで言ってる、マリさんの言ってることが理解できてないんだよ。それは何かっていうと、やっぱり誰もがあることなんだよっていう。誰もが家族の死はあり得るっていう。唐突な家族の死ってのはあり得る。マリさんも私もあったよって言ってる。けど、未来には、もう私の唐突感とはまた違うみたいなね。ムーニーぐらいにしか伝わってないっていうか。そうですかねみたいな。そこでもやっぱりその、誰にでも起こりうることなんだけど、あまりの唐突さゆえの、なんていうのかな。人には理解してもらえない感じ、受け入れられないっていうことのね。がすごく表現されてると思うんだよ。あのシーンって。お互いその、家族を唐突に失った者同士なのに、それも意外と伝わり合わない、買ったりする。
気持ちの整理がついてないからってこともあるんですかね。
うん。そうだね。でもまあ、マリさんは大人だから伝えてるんだよね。そういう。それはやっぱりみんな怒ることなんだよっていうことを、マリさんは伝える。その後、そのメールを見て、勇気からの手紙が来て、その後、整理がつくんだと思う。時間として。流れとして。未来に。で、その手紙を見た後に、流れとしてね、未来しか知らなかった勇気の頑張りっていうのを、マリさんに伝えると。で、あそこで行われているのは何かっていうと、
うんうん、
死んだ人の記憶の共有、の場面で、その、あれはだから、マリさんは、が、その、初めて過去を聞くことで、記憶を共有して涙するやん。同時に、視聴者も、その初めての情報で、記憶を共有して、あ、頑張ってなんだ、勇気ってなるっていう。でも、過去は過去で、やっぱり、どんだけ思っても会えないよねっていう。もうどうやっても会えないよねっていう。そこで、そのマリさんも涙することで、死んだ人への気持ちが共有されるっていうかさ、あのところで。視聴者も含めてね。もう絶対に会えないっていう。そこが共有される。その前の段階では共有できてないっていうことが言いたい。マリさんが昔話なんかをするんだけども、未来としては、マリさんの過去は過去で、私は勇気がいないことが、っていう状
況。あ、まだ受け止められてないってことか。わかりました。はい。流れがありますよね。はい。
だけど、その後のシーンで共有されると。そう、マリさんも。
視聴者も含めて。
そう。共有する。静かだけど、重要な演出だと。だから、あの後一定の整理が、未来の中でついてるんだと思うんよ。
うんうん
うん。それは気持ちの共有ができたから。整理がつく理由がないじゃない。だって。話の流れでね。
あ、それがなかったらってことですか？
シーンがあって、あの未来が、ちょっと整理ついた感じになって出てくるじゃん、やっぱ、画面で。だからその前の事象が関係してるわけじゃん、やっぱ。
そうですね。うん、
その前の言葉らがね。で、そのマリさんとの、やっぱり、の共有だよねっていう。間挟んで。
まあ、マリさんがここで出てくる必要があったってことですね。マリさんじゃないと共有できないですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そうですよね。一緒に歩いて帰った。
マリさんじゃないと無理なわけ。
出るべくして出たってことか。
そうそうそうそう。さらっとちょっとしか出てこなくて、あれって感じなんだけど、すごく重要。
うんうん。
さらっと帰っていくし、あれなんだけど、あっこで何が起こってるかって結構重要だと思う。
なるほど。いや、それももうめちゃめちゃありますよね。自分以外の誰かと共有して初めてってとこだよね。まあ、そのマリさんっていうね。
で、やっぱ気持ちの整理がついた状態の未来が出てくるっていう描写がある以上は、
うん、
がつく事象が起こってるはずなんだよ、画面の中で。
画面っていうのは作品中ってことですよね。あ、そうですね。はい、
で、それはもう、あの、間のあそこしかないです。
なるほどね。ああ、そういうこと考えながら見てたんですね。その通りだと思います。いやー、深いなと。
いや、もう、無駄がないよっていう最終話、かなり。A パート、B パートですごい綺麗にできてると思う。あと、細かくあるのはね、言っていくとね、まずその、自分の部屋に帰ってくるじゃん、未来が。はい、で、ゆうきくんの姿がだんだん消えていくんだけど、うん、その時に、ぎゅっとこう握りしめる、スカートを。
はい。
はいはいはい。
スカートについてる星は2つなんだね、あれ。
ああ、そうなんだ。それは気づかなかった。
一つをぐっと握りしめてるような感じの描写になる。
はい。絵的にはそうなってんのね。素晴らしいね。
意外とここもやってた。
やっぱ2が。
2がやってるね。
やってるね。
あのね、その前、もっと前に行くと、その、勇気絵っていうタイトルの後ろ、水道水蛇口2つ。
マジでか。
上向きと下向きがあって、下は水がポタポタ垂れてる。
あそこはいいなと思ったんですけどね、絵的に。
未来をもう表してるよね、多分。
おそらくそうですよね。
上にのあるっていうのは逆に言うと天にあるっていう意味だと思うし。
ああ、そっかそっか、そういう意味付けも。
うん、絵的な。あのレイアウト決まってるから多分かなり考えてやってる。
あそこは決まってますね。
いや、有機絵でもうポタポタ流れてるってもう完全にね。
完全にね、うん。
状況を抽象化しきってるよね、あれ。
タイトルにも点点点なんてつけちゃってね。すべてが。そ
う。ゆえに最後歩いてる時の、上路からポタポタ落ちる水もまた、未来の涙に僕は感じられるんだけどね。
なるほど。
まあ、その部屋に戻って雪くんがだんだん消えていって、消えるの嫌だって言ってる時に、バターンって外からお母さん来るじゃん。
はい。
で、あの切り返し。
はいはいはいはい。
玄関口から見えるからもう未来しか見えない。あの切り返しはいいよね。ゆうきくんが消える、あの瞬間。やっと消えて、もうそのお母さんは大体理解してて、もう未来とだけで言って未来を抱きしめる。で、その後いいと思うのが、ゆうきくんが外にいるのね。
いますよね。扉の外にね。
家の中までさっきいたけどっていう話なんだけど、家まで帰ってきたけれど、玄関から中には入ってこれない存在として消えていくっていうね。
なるほど。そっかそっか。あそこで笑顔でね、一つの終わりがあるわけですね。家に帰ってこれた。
帰ってきたけど、うん、帰ってこれたし、で、帰ってこれなかったし。で、まあ、朝食のとこなん、段ボール入れてんのは、ゆきくんの遺品整理で、で、さらっとやってるからうまいと思うんだよ、やっぱり。その段ボールを置いた後に、これもやめた方がいいかもなって言って、ちゃんと繋がってるのね、意味性は。
そうですね、うん。明確には描写されないですけどね。
そう、明確に描写されないけど、行動をよく考えて繋げてみると、繋がってるのね。だから脚本上繋げてあっても描写で削られそうなところもちゃんとやってるっていう感じかな。
ああ、描写としてね。
で、まあ、あとあといいなと思うのは、ちょっと気持ち整理ついた未来が、プレゼントと絵を渡すシーン、ね、
あります。
このお父さんとお母さんすごく、裏腹なわけだね、やっぱり。プレゼントの絵を見て嬉しいなって言いながら、号泣してるっていうね。
顔で涙ですからね。
裏腹で、がやっぱり必要なんだよね、ドラマはっていう。もうちょっとセリフは正反対ぐらいな方が、
より伝わる。
より伝わる。リアリティが出るっていう時もある。
うん。演技も、いいですもんね。
いいね。うん。だから、その後の勇気のそのモンタージュがあるじゃん、すごい。
はい。ラストあたりの。
あれは未来の記憶でもあるんだけど、それもあるんだけども、それと伴って、視聴者が勇気っていう、このことを考える時間になってるよね。誰ばっていうか。
ああ、そう、そうですね。誰ばですね。一種のね。
もう、何のセリフも何の説明もない、ただのモンタージュとして流れて、 もうそこで視聴者は結城くんっていうことの、ことを考えるっていう時間、数秒だけ。ゆえにね、あ、これな、ここでこう、ボロッとくるな、そういう。
その後なんかレイボンブリッジが復旧してるシーンが入るのもいいですよね。少しずつ、現実に立ち向かっていってる未来みたいなのを感じられるというか。
そうだね。まあ歩き続けなきゃっていうところでね。
そうですね。そこでラストに繋がっていくのかなと。
それは歩き続けなきゃっていうことはさ、もう、わかるじゃん。もう明らかに歩くっていうの、テーマだっていうのもね、作品の帰宅難民っていうところからもわかるし。
うん。
行くっていうことは、モチーフとして、モチーフでありすぎテーマとして描かれてるんで。何があっても歩いていかないといけないっていうことなんだよね。残された人っていうのは、残された、もう歩き続けなきゃいけないっていう、すごい、すごい日常を描いてるっていう、意味で、まあ超現実的な話だ、ことだと思うね。
まあ、この作品本当に丁寧に作り込まれてると思うんですけど、なんかエンドカットの作り方僕すごく好きで、
エンドカットっていうと
話の一番最後のカットですね。エンディングの一個前のカットってことですか。多分結構共通して描いてると思うんですよ。その、最後絶対空をパンアップして、空を映して話が終わることが多くて。
うんうんうん、
まあそれがね、1話とか 2話とか、まあ最初の方だと曇り空だったり夜だったりね、するんですよ。あと、あの燃えた後のビルだったりね、真っ黒い。
なるほど、う
ん。もう絵的にその暗い沈んでる。
なるほど、なるほど。
そういうエンドカットでその最初の方あって、一応8話とかで晴れたりもするんですよ、そのエンドカット。
うん。
でも8話って考えてみれば、未来が誤解してる回であるじゃないですか。
うん。そうだね。
それがわかりますよね、その10話で。それを除くと、本当に晴れた空で終わるのが本当に最終話っていうね。その気持ちの整理のついた未来が本当に最後、あの、晴れる、気持ちが晴れるっていうのが絵的に表現されてて。
明確な描写があるのは、その最終話。
最終話のエンドカットで、その、つながりとしてね。それすごく綺麗だなと思いましたね。
それも二度見ると、ね。
そう。よりグッとくる描写かなと思いますね。
そうね。二度見てよりグッとくるっていうところで、それと同じような繰り返されるっていう描写で僕
はい、
エンドクレジットの方ね、僕は。
はい。
エンドクレジットの方、毎回この、最終話までは3人の写真が映るっていう。
0.5 秒続くらいで切り替わっていくやつですよね。
うん。さ、あの、エンドクレジットの時に、ね、
はい。あ、わかります。はい。
で、その、最終話で、意味性が変わるカットっていうのが一つあって、
はい。
エンドクレジット中に。これは何かっていうと、ゆうきくんがこっち向いて手を振ってる写真が一枚。
はい。
だけども、エンドクレジット中に。それがその、最終話までのエンドクレジット中での意味合いと、最終話での意味合いで変わるよねっていう。
変わりますね。うん。うん。あの写真だけ一緒なんですよね。
そうそうそうそう。だから、二度見ると、またね、8話以降からの見え方が変わってくるっていうね。
そうですね。それ以外の写真が、その後みたいな写真なんですよね。
そうそう。
そこで同じ写真のね、意味っていうのはすごくグッときますよね。
うん。で、その、歩いていくっていうことが、すごくテーマの、としてあるっていうのは帰宅難民だっていうか、そういうモチーフがあったりっていうところもあるんだけども、
はい。
最終的に結構わかりやすく画面に現れるのが、最終話のエンドクレジットのラストカットに、未来とゆうきくんが履いていた靴が、写真が映るっていうところで、
はい。
歩くっていうことがテーマだったっていうことが、最後すごくわかるカットになってるんじゃないかなと思ってる。ね、
そうですね。明確に分かりますよね。うん。
結構、東京マグニチュード 8.0 について話してきたけど。
はい、すごく良かったですね。
いい作品やね、本当にっていうこと。
隼人さんみたいにね、その、一回見てそこまでわからなかったなっていう人でも、二回見るとまた、よりわかりやすくその、勇気の気持ちだったりとか、あの未来の気持ちだったりとか、まあ、マリさんの気持ちだったりとか、あの、本心を考えながら、感情を終えると思うんで、ぜひとも2回見てほしいかなと思う作品ですね。
そうですね。2回見てほしいね。僕も、いや、1回と言わず2、3回僕もちゃんと見てるよ。
あ、僕も見てますよ。でもまあなんか、掘り下げ方が半端じゃないなっていうのは感じました。
いやいや、みんなね、2、3回見たらそういうぐらいになります、この作品は本当に。
まあ、見たくなる作品かなっていうところがありますよね。
このテーマに非常に真摯に、向き合ってる作品だから、あの作品ですんで、ぜひあの、何度も見る価値ある作品だと思います、本当に。テーマがテーマなんで、ちょっとっていう方も多いと思うんですけども、ぜひ、何度か見ていただいて、感動していただければと思います。
はい。
というわけで今回は東京マグニチュード 8.0 について話してきました。バーボンシアター、いやアニメっていいですね。
はい、もう心が元気になりますわ
ね。じゃあ、今期やったら僕ね、面白いアニメ、史上半神話体系、これまたノイタミナ枠でやっております。
はい、ノイタミナ推しですね。
ノイタミナ枠、まあやっぱり画期的なことをやろうっていう制作側の姿勢が見えてくる作品になっておりますね。
はい。
監督も、映画マインドゲーム、アニメ映画のマインドゲーム監督だった湯浅さんで、画面的にも面白いし、お話もなんか面白そうな感じですね、一話だけ見て。
なるほど。
あのね、ヒロインがね、坂本真綾さんで、ちょっとショッチじゃないけど、
ちょっとショッチ。なるほど。ちょっと要チェックって感じですね。
要チェック。要チェックやです。はい。んで、一家くんはなんかおすすめはありますか？
一個気になってるのがあるんですけど、まあ、まだ始まってなくて、あの、2010年の冬に OVA 化する予定ということで、うちでも以前取り上げたカレイドスターの監督の佐藤淳一さんの新作。
はいはいはいはい。名称佐藤淳一の？
はい、名称の玉浦というね、新作アニメがあるんですけどね。それがちょっと、気になっていますね。
おー、冬、だいぶ先や。
だいぶ先です。ただもう今から張り付いておきます、僕は。
張り付きで。
はい。張り付きで、様子を伺っていきたいかなと。
じゃあ、なんかいろいろ情報を月に1回ぐらいこのポッドキャストに流してください。
はい、皆さんに、リアルタイムでお届けしていこうかなと思いますね。
それ面白いな。
はい。
本当、お願いします。情報をお願いします。
はい。交互期待という感じです。
じゃあ、次回はまた映画について話したいと思います。
はい。
では、お付き合いいただきありがとうございました。バーボンシアター、早田でした。
ありがとうございました。一家でした。